お知らせ拡大版。来年4月から保育所、幼稚園などの利用手続きが変わります。来年4月から国の子ども・子育て支援新制度がスタートする予定です。これに伴い、幼稚園、保育所、認定子ども園を利用するためには、認定を受けることが必要になります。新制度に移行せず、現行制度を継続する私立、国立幼稚園の利用手続きはこれまでと変わりません。1、教育・保育を受けるための3つの認定区分。新制度では、保護者は3つの区分による認定を受ける必要があります。認定を受けた場合は、認定証が交付されます。2号、3号の認定にあたっては、保育を必要とする事由や保育が必要な時間などが考慮されます。教育・保育を受けるための3つの認定区分。表を読みます。横軸に認定区分、対象年齢、内容、利用対象施設の順です。認定区分。1号認定。対象年齢。満3歳以上の就学前の子供。内容。教育を希望する場合。利用対象施設。認定子供園。幼稚園。2号認定。満3歳以上の就学前の子供、保育の必要な事由に該当し、保育を希望する場合、米印。認定子供園、保育所。3号認定、満3歳未満の子供、保育の必要な事由に該当し、保育を希望する場合、米印。認定子ども園、保育所。表終わり。米印、保育の必要な事由とは、1、就労、2、妊娠・出産、3、保護者の疾病・障害、4、同居または長期入院している親族の介護・看護、5、災害復旧、6、給食活動、7、就学、8、虐待や DV の恐れがあること、9、育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること、10、その他、1から9に類すると、市が認める場合。2、新制度における幼稚園・保育所などの利用手続き。幼稚園・保育所の利用の手続きは、左の図の通りです。認定子ども園で短時間の利用を希望する場合は、幼稚園。長時間の利用を希望する場合は、保育所の利用手続きと同じ流れになります。新制度における幼稚園、保育所などの利用手続き。幼稚園などの利用を希望する場合、1、幼稚園などに直接利用の申し込みをします。市が必要に応じて利用の支援をします。2、幼稚園などから入園の内定を受けます。定員超過などの場合は、面接などの選考があります。3、幼稚園などを通じて、利用のための認定を申請します。4、幼稚園などを通じて、市から1号認定の認定証が交付されます。5、利用する幼稚園などが決まります。 保育所などの利用を希望する場合、1、市に保育の必要性の認定申請をします。利用の申し込み3も同時にできます。2、市から2号、3号認定の認定証が交付されます。3、保育所などの利用の申し込みをします。希望する施設名などを記載します。4、申請者の希望、保育所などの状況により、市が斡旋などの利用調整をします。5、利用する保育所などが決まります。一律幼稚園の入園手続きは、広報三原11月号で、保育所認定こども園の入所手続きは、12月号でお知らせする予定です。問い合わせ先、子育て支援課、電話 0848-676042、教育振興課、電話 0848-676151。国保だより、加入者みんなで健康を支え合うのが国民健康保険です。国民健康保険、国保は、職場の健康保険などに加入していない74歳までの人が病気や怪我をしたとき、安心して医療を受けるための医療保険制度です。今月1日からは新しい保険証の使用を、今月1日から国保の保険証が新しくなります。医療機関などで受診する場合は、必ず新しい保険証を提示してください。有効期限は来年9月30日です。新しい保険証の見本が掲示されております。ただし、表1に当てはまる人は有効期限が異なります。それぞれ有効期限が切れる前に、新しい保険証を送付します。表1、対象、75歳になる人、有効期限、誕生日の前日。対象、65歳になる退職被保険者とその被扶養者。有効期限、退職被保険者の誕生月の末日。1日が誕生日の場合は、前月の末日。近くに移動があったときは、手続きを。国保以外の健康保険に加入したときや、市外へ転出するときは、手続きが必要です。国保の保険証、新しい保険証、他の保険に加入した場合、印鑑を用意して届け出をしてください。また、職場などの健康保険をやめて、国保に加入するときは、保険をやめた証明書、資格喪失証明書と印鑑、運転免許証などの身分証明書を用意して届け出をしてください。届出先、市民課、市役所本庁1階、各支所、地域振興課。全国平均を大幅に上回る市の医療費。市では全国や県の平均と比べて多くの医療費がかかっています。図1、年々増加する医療費を少しでも低く抑えるためにできることから始めましょう。図1、一人当たりの年間医療費の推移。平成20年から平成25年までの折れ線グラフがあります。全国は平成20年約28万、平成24年約31万。広島県は平成20年約34万、平成25年 約37万。三原市は平成20年約37万、平成25年約38万となっています。みんなでできる医療費の削減。1、病気の予防と早期発見、早期治療のため、定期的に検診やがん検診を受けましょう。2、ジェネリック医薬品を利用しましょう。3、同じ病気で複数の病院に何度もかかるのはやめましょう。4、薬のもらいすぎに注意しましょう。ジェネリック医薬品による医療費削減報告。国保では、ジェネリック後発医薬品に切り替え、医療費、自己負担の削減額が大きかった人に通知しています。4月分の削減効果、切り替えた人数3684人、削減された金額817万4248円。問い合わせ先、保健医療課、電話0848676050。予防接種を受けましょう。水痘と高齢者肺炎球菌ワクチンが定期予防接種になりました。今月から水痘、水疱瘡と高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種が国の指定する定期予防接種になりました。定期予防接種は感染力が強く、予防の必要性が高い疾患に備えるため、接種を強く進めるものです。病気の予防、重症化を防ぐため、積極的に受けてください。水痘、水疱瘡。対象者、1、1歳から2歳の子。2、3歳から4歳で接種したことがない子。2は平成26年度のみです。接種回数、1、2回。1回目と2回目の間隔は3ヶ月以上空ける。2、1回。水痘にかかったことがある子は対象外です。任意で接種を受けた子は、その回数を接種回数に含みます。接種場所、広域予防接種受託医療機関。料金、無料。申し込み、1、送付済みの接種券と予診票を用意して、直接接種場所へ。2、母子健康手帳、印鑑を用意して各保健福祉センターへ。高齢者肺炎球菌ワクチン。対象者、市内に住所があって接種の意思が確認でき、次のいずれかに該当する人。1、今年度65、70、75、80、85、90、95歳になる人と100歳以上の人。2、接種日に60歳から64歳で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に重い障害がある人。1の対象者には案内文を送っています。接種場所、広域予防接種受託医療機関。料金3000円。任意で接種を受けた人は対象外です。定期接種化に伴い、75歳以上の人を対象とした接種費の補助は来年3月末で終了します。申し込み、住所と生年月日が確認できるもの、保険証などと印鑑を用意して 各保健福祉センターへ。問い合わせ先、保健福祉課、電話 0848-676234。 燃やすごみ指定袋の支援措置の内容が一部変わります。支援措置として対象となる人に燃やすごみ指定袋を交付しています。今月から交付する指定袋の大きさが選べるようになりました。表を読みます。横軸に対象者、市内に住所があり実際に住んでいることが要件。交付する指定袋の大きさ、交付枚数、申請、代理申請も可能。その申請が3つに分かれています。時期、場所、用意するもの。対象者、2歳未満の乳幼児を養育している人。交付する指定袋の大きさ、大袋45リットルまたは中袋30リットルまたは小袋15リットル。大きさを組み合わせることはできません。交付枚数、大袋年33枚、中袋年50枚、小袋年100枚。月割りあり。乳幼児1人についての枚数。時期、出生時。申請は1回限りで、満2歳に達するまでの枚数を交付します。場所、環境管理課、各支所、地域振興課。用意するもの、1、母子健康手帳。2、申請者の印鑑。3、申請者の本人確認ができるもの、保険証など。要介護4または5に該当し、おむつを常時使用している人。大袋45リットル、または中袋30リットル、または小袋15リットル。大きさを組み合わせることはできません。大袋年50枚、中袋年75枚、小袋年150枚、月割りあり。新規認定時、2回目以降は対象者の誕生月。環境管理課各支所地域振興課。1、介護保険被保険者証。2、申請者の印鑑。3、申請者の本人確認ができるもの、保険証など。日常生活用具給付等事業で紙おむつの給付決定を受けた人。大袋45リットルまたは中袋30リットルまたは小袋15リットル。大きさを組み合わせることはできません。大袋年50枚、中袋年75枚、小袋年150枚、月割りあり。資格取得時、2回目以降は年1回随時。環境管理課各支所地域振興課。1、日常生活用具給付決定通知書。2、申請者の印鑑。3、申請者の本人確認ができるもの、保険証など。傷病などでおむつの常時使用が必要と医師の診断を受けた人。大袋45リットル、または中袋30リットル、または小袋15リットル。 大きさを組み合わせることはできません。大袋年50枚、中袋年75枚、小袋年150枚、月割りあり。資格取得時、2回目以降は対象者の誕生月。環境管理課、各支所地域振興課。1、診断書。2回目以降の申請には必要ありません。2、直近のおむつ購入領収書など、コピー課。3、申請者の印鑑。4、申請者の本人確認ができるもの、保険証など。表終わり。問い合わせ先、環境管理課、電話 0848-63-1210。 通学する小中学校が選べます。来年度の新入生が対象。小中学校には、修学学校、住所がある通学区域の学校だけでなく、修学学校と通学区域が隣接している学校に入学できる、隣接校選択制度があります。この制度を利用すれば、自宅から近い、教育に特色がある、などの理由で、希望する隣接学校に通うことができます。対象、来年度小中学校へ入学する人、申し込み11月4日火曜から11日火曜、消印有効に持参または郵送で申請書、学校教育課各幼稚園、保育所、小学校に用意を学校教育課へ。申し込み多数の場合、11月28日金曜に公開抽選を行います。転居などの場合を除き、卒業まで転校することはできません。船木小、北方小、南方小は平成28年4月に統合し、現在の南方小学校地に新しく開校します。公開研究会では、授業などを見学できます。学校公開は随時実施していますので、各学校へ問い合わせてください。小学校、表を読みます。横軸に、入学を希望する隣接学校、定員、公開研究会の日程、申請できる修学学校、の順です。入学を希望する隣接学校、三原小、定員30人、申請できる修学学校、糸崎小、中野町小、西小、南小、久井小、糸崎小10人、10月10日金曜、三原小、木原小、木原小30人、糸崎小、中野町小5人、10月10日金曜、三原小、深小、西小10人、10月8日水曜、三原小、南小、沼田小、田野浦小10人、10月3日金曜、南小、砂見小15人、10月31日金曜、西崎小、深小25人、10月10日金曜、中野町小、南小若干名、三原小、西小、田野浦小、久井小、沼田小10人、10月3日金曜、西小、湘北小、 湘北省20人、10月24日金曜、沼田省、本郷省、沼田東省20人、10月1日水曜、沼田西省、小泉省、沼田西省20人、10月8日水曜、沼田東省、小泉省、本郷省、南方省、小泉省5人、10月1日水曜、沼田東省、沼田西省、西作省15人、10月2日木曜、砂見省、佐木浦省、10月8日水曜、船木省5人、10月10日金曜、本郷省、北方省、大和省、本郷省5人、10月3日金曜、湘北省、沼田西省、船木省、北方省、南方省、北方省25人、船木省、本郷省、南方省、南方省20人、10月24日金曜、沼田西省、本郷省、北方省、久井省、若干名、三原省、南省、大和省、大和省25人、11月28日金曜、船木省、久井省、表終わります。中学校、表を読みます。横軸に入学を希望する隣接学校、定員、公開研究会の日程、申請できる修学学校の順です。入学を希望する隣接学校、第一中、定員15人、公開研究会の日程、10月17日金曜、申請できる修学学校、第二中、第二中、30人、10月10日金曜、第一中、第三中、第三中15人、11月19日水曜、第二中、宮浦中、久井中、第四中20人、11月19日水曜、西崎中、第五中30人、宮浦中、本郷中、西崎中15人、第四中、宮浦中30人、11月7日金曜、第三中、第五中、本郷中30人、11月6日木曜、第五中、久井中、大和中、久井中25人、第三中、本郷中、大和中、大和中10人、11月14日金曜、本郷中、久井中、表終わり。問い合わせ先、学校教育課、郵便番号 723-0014、白町1丁目2番1号、電話 0848-67-6154。27から29年度、物品調達業務委託の業者登録、入札参加資格申請を受け付けます。入札参加資格の申請を受け付けます。市が発注する物品調達と業務委託の入札や見積もりに参加するためには、この登録が必要です。有効期間、平成27年4月1日から平成30年3月31日、対象、物品調達、業務委託の入札や見積もりへの参加を希望し、1、2、いずれの要件も満たす業者。 1、引き続き1年以上事業を営んでいる。2、納付すべき市税や国税、消費税の滞納がない。登録できる種目、物品調達など、備品、消耗品、原材料、印刷関係など、次の18種目が対象です。1、事務用品類。2、情報処理関係。3、家具、装飾類。4、印刷、広告、看板類。5、教材、運動具類。6、電気器具類。7、薬品、医療用機器類。8、機械器具類。9、車両建設機械類。10、縫製繊維類。11、写真時計贈答品類。12、日用雑貨類。13、燃料類。14、園芸資材類。15、建築資材類。16、物品の貸借。17、処分品売払い。18、その他。業務委託、建築物衛生管理、設備、機器の保守点検など、次の10種目が対象です。1、建築物衛生管理。2、設備保守点検。3、機器等保守点検。4、施設管理。5、検査測定。6、情報通信関連。7、企画制作。8、運搬運送。9、廃棄物の収集運搬処分。10、その他。受付期間。10月14日火曜から31日金曜。消印有効。土曜日曜日祝日を除く。9時から12時。13時から17時。申請方法、申請書、契約課、各支所、市ホームページに用意を、第10会議室、市役所本庁5階へ持参、または契約課、郵便番号 723-8601、港町3丁目5番1号へ郵送。詳しくは契約課、または市ホームページで確認してください。問い合わせ先、契約課、電話 0848-676133。 10月は浄化槽月間。浄化槽法定検査を必ず受けましょう。浄化槽は正しく使用しないと悪臭や環境汚染の原因になります。浄化槽の機能を適正に保つため、浄化槽を管理、設置している人は、法律により次のことが義務付けられています。1、保守点検。浄化槽を良好な状態に保ち、正しく機能させるため、県の登録を受けた業者に保守点検を依頼してください。2、清掃。浄化槽は年1回、全罰金方式は半年に1回以上の清掃が必要です。市の許可を受けた業者に清掃を依頼してください。点検と清掃の回数は設置している浄化槽で異なります。詳しくは生活環境課に問い合わせてください。保守点検と清掃の記録は3年間保存してください。3、法定検査。県が指定した検査機関により、表1に従って法定検査を受けてください。検査員は身分証明書を携行しています。指定検査機関を装った詐欺に注意してください。平成26年度は、すべての浄化槽がガイドライン検査の対象です。平成26年度の法定検査では、10人層以下の浄化槽も 5年に一度のガイドライン検査となり、より詳しい検査が行われます。検査料金は表2の通りです。表1、検査の対象や検査機関など。表を読みます。横軸に、検査、対象、回数、種類、指定検査機関の順です。検査、設置後の検査、7条検査、対象、すべての新設浄化槽、回数、初回のみ、種類、ガイドライン検査、環境省が示した86項目の検査、指定検査機関、公益社団法人、広島県環境保全センター、電話、082-849-6411 定期検査11条検査11人総以上毎年1回ガイドライン検査環境省が示した86項目の検査公益社団法人広島県環境保全センター電話 082-849-6411 定期検査11条検査10人層以下5年に1回ガイドライン検査環境省が示した86項目の検査公益社団法人広島県環境保全センター電話 082-849-6411 定期検査11条検査10人層以下5年に4回効率化検査ガイドライン検査を一部軽減した検査公益社団法人広島県浄化槽維持管理協会電話 082-546-2168表1終わります。表2、10人層以下の浄化槽の検査料金。表を読みます。横軸に、設置後の水質検査、7条検査。年1回の定期検査、11条検査。2つあります。効率化検査、ガイドライン検査。合併処理浄化槽設置後の水質検査11,000円効率化検査5,000円ガイドライン検査7,000円単独処理浄化槽効率化検査5,000円ガイドライン検査5,000円表に終わります。合併処理浄化槽は、飼料と台所などの生活雑排水等を合わせて処理する浄化槽。単独処理浄化槽は、飼料のみを処理する浄化槽です。問い合わせ先、生活環境課、電話 0848-676168